はじめに、不確実性とストレスの時代における感情の管理コースへようこそ。私はマーク・ブラケットです。私はエール大学の教授であり、エモーショナルインテリジェンスセンターのディレクターであり、ザ・パーミッション・トゥ・フィールの著者です。同僚のダイアナ・ダイブチャ、ニッキー・イルバーツォン、ジェシカ・ホフマン、スーザン・リーロ、ロビン・スターンと共に、このコースの共同講師を務めることを光栄に思います。少し時間をとって、過去数ヶ月のことを考えてみましょう。気分はどうですか？私たちが知っているのは、私たちの生活は感情的なジェットコースターであるということです。研究によると、私たちの感情や感情は、人生で行うすべてのことにおいて重要です。私たちの注意、私たちの記憶、私たちの日常の学習、私たちの意思決定、私たちの関係の質、私たちの心身の健康、私たちの創造性、そして私たちの学業と仕事のパフォーマンスに至るまで。過去数十年にわたり、研究者や実践者は、私たち全員が感情、特にストレスをより効果的に管理するのに役立つ戦略、ツール、リソースを開発するために多くの時間を費やしてきました。このコースは、科学と私たちの生物学、そしてストレス心理学をより深く理解し、自分自身の健康とウェルビーイングをサポートし、他の人が自分の健康とウェルビーイングを達成するのをサポートするために必要なスキルを身につけるのに役立ちます。このコースの前半は、より高いレベルの感情を構築することをサポートするように設計されており、健康とウェルネスをサポートするためのより多くの戦略を学ぶことができます。コースの後半は、他の人、特に生徒が自分の気持ちを理解し、感情を効果的に管理できるように支援するように設計されています。コースを通して、あなたの日常生活に直接適用できる個人的な行動計画を立てる機会があります。最後に、このコースを構築するのに多くの時間を費やしたすべての人々、実践的な科学者、すべての同僚に感謝したいと思います。最後に、皆さんに感謝したいと思います。皆さんがいなければ、より健康的で、より公平で、より革新的で、より思いやりのある社会を作ることはできないからです。それでは始めましょう。私たちの気持ちと SEL が支援するためにできること。
SEL、ソーシャル&エモーショナルラーニングは、個人の社会的、感情的能力の育成を目的とした教育システムであり、その中核となる SEL、ソーシャル&エモーショナルラーニングは、
体系的な学習プロセスを通じて、感情管理、対人コミュニケーション、意思決定スキルなどのソフトスキルを向上させます。私たちはみんな、今様々な感情を経験しています。人生は感情的なジェットコースターで、これまで以上にエキサイティングになりました。
新型コロナウイルス感染症、COVID-19 は、教育者、学校スタッフ、学生、
家族に前例のない影響を与えています。
2019年から2020年の学年末にかけて、5000人以上の学校スタッフに、どのように感じたかを尋ねました。彼らの答えには、不安、ストレス、神経質、孤独、圧倒的、フラストレーション、心配、混乱などの言葉が含まれていました。同じ頃、2019年から2020年の学年の終わりに、1000人以上の成人を対象としたウェビナーを開催し、この間に子どもたちが感情をコントロールできるようにすることに焦点を当てました。これらの参加者に、子どもや生徒がどのように感じているかを尋ねました。これらの答えには、フラストレーション、心配、混乱、退屈、孤独、怒り、悲しみ、失望が含まれ、幸せになる、楽しむ、愛されるなどの反応があります。私たちが経験しているこれらの感情はすべて、私たちの世界で起こっている実際の出来事から来ています。私たちの環境にあるものがこれらの感情を引き起こすと、私たちは激しい感情を経験します。 これは必ずしも悪いことではありません。これらの出来事や感情、特にストレス反応に対する私たちの反応は、私たちの体が環境の脅威に適応するのを助ける方法です。不快に感じるかもしれませんが、この反応は私たちが何百万年も生き残るのに役立ちました。長期間にわたってストレスや不安を感じると、健康、人間関係、そして存在し、教え、働き、学ぶ能力に悪影響を及ぼす可能性があります。不安は、私たちが何度も何度も何度も頭の中で遊び、コントロールを切望する原因となります。不安になると、何もうまくいかないと思うことがよくあります。心強いニュースは、研究者が何十年にもわたってこれらの感情を研究してきたことです。実践者は、これらの発見を戦略、ルーチン、習慣に変換して、人々がこれらの感情、特にストレスや不確実性に対処するのを助けています。これらの実践は、現在私たちが社会的及び感情的学習と呼ぶものを形式化しており、このコースで提示される戦略は SEL ドメインに基づいています。ケーセルによると、社会的感情学習 SEL は、子どもと大人が感情を理解して管理し、肯定的な目標を設定して達成し、他者への共感を感じて示し、肯定的な関係を構築して維持し、責任ある意思決定を行うプロセスです。SEL はまた、当社の管理下にない状況に対処するために必要なスキルを当社に提供することもできます。例えば、不公平または不公平な状況では、SEL に精通している人は、建設的な方法で怒りを利用する可能性があります。彼らは怒りと情熱を使って、他の人を教育したり、変化を促したり、協力者を探したり、正義のために戦ったり、大義のためにボランティアをしたりするかもしれません。新型コロナ危機を取り巻く様々な感情に対応して、SEL に精通している人は、共感を表現し、人々のポジティブな経験や感情を増幅し、感謝の気持ちを表明し、他の人とつながり、サポートを求めて提供する方法を見つけることができます。重要なのは、SEL には私たちの感情を管理することが含まれますが、それは制御、従属、または従順とは関係ありません。それは私たちの真実を見つけ、感情を効果的にナビゲートし、目標を達成し、他の人をサポートし、幸福を達成するための生産的な方法を見つけるために私たちを導くことです。最も効果的な SEL は体系的です。これは、プレ K-12 のカリキュラムと教育、学校全体の実践と政策、家族とコミュニティのパートナーシップに統合されていることを意味します。このコースを進めるにつれて、SEL が現在経験している様々な感情に対処するのにどのように役立つかを学びます。
感情が重要なのはなぜですか？
注意。エール感情インテリジェンスセンターでは、5つの重要な理由から感情が重要である理由についてよく話します。1つ目は、注意力、記憶力、学習力です。正面から向き合いましょう。この半年ほどの間、私たちは多くの不快な感情を抱いてきました。不安からストレス、うつ病、怒り、退屈、孤独まで。私たちは研究から子供や大人にとって激しく不快な感情をたくさん経験すると、教育や学習モードではなく生存モードに入ることを知っています。実際、私たちが知っているのは、私たちが戦っている、逃げている。または反応を凍らせているということです。それに共感していただけるかもしれません。ああ、新しいことを学ばせてくれ、モードに入るつもりはありません。実際、私たちがそのようなストレスにさらされているとき、情報を取得する脳の領域は実際に切断されます。重要なのは、中程度のストレスでも問題ありません。新しいことを学ぼうとしたり、新しいゲームをプレイしようとしたりすることに関連するストレスは良いストレスです。
残念ながら、私がここで話しているのは、そのような深刻なストレスです。私たちの生徒の多くは、気が散り、圧倒され、フラストレーションを感じて学校に戻り、学習の問題を抱えているようです。しかし、ここで言いたいのは、プレッシャーが制御されていないというプレッシャーが大きすぎるため、プレッシャーが学習の違いとして現れているように見えるということです。また、本当にクールなのは、他の感情が学習に非常に役立つことです。例えば、インスピレーションと好奇心を経験すると、繁栄と生き残りを担う脳の領域が明るくなります。
ここでのメッセージは何ですか？
3つあると思います。まず、ストレス、私たち自身のストレスと生徒のストレスを効果的に管理する必要があります。第2に、私たちは大人と子供のために、私たちが安全で、つながりがあり、帰属意識を感じられるような学習環境を作り出さなければなりません。第3に、私たちは自分自身と生徒がこのインスピレーションと好奇心を体験する機会をできるだけ多く作り出さなければなりません。意思決定。2つ目の感情の働き方は、意思決定です。私たちは、自分の人生における判断や選択を完全にコントロールできる合理的な存在であると考えるのが好きです。しかし、実際には私たちがどのように感じているかが自分の選択や決断に大きく影響しています。例えば、あなたは非常に困難な朝を過ごし、よく眠れませんでした。
あなたは少しイライラしていて、家で喧嘩をしているかもしれませんが、
仕事中に誰かに何かを頼まれて、できませんと言います。または、あなたが何かについてどう思うかを尋ねると、あなたはそれほど良いとは思わないと言います。私たちが気づいていないのは、その瞬間の選択やその判断が、その朝の気持ちと関係しているかもしれないということです。これはポジティブな感情で起こり、ネガティブな感情で起こります。例えば、非常に悲しい気分になっているときは、タスクを見て、これは非常に難しいでしょう、と考える傾向があります。非常にポジティブな気分になると、問題ありません。簡単です。この分野でスキルを向上させる方法の一つは、自分の気持ちをチェックすることです。ですから、職場と自宅の間、または自宅と職場の間で、あなたがしなければならないのは、少し立ち止まって、今、私はどんな気分ですか？ということだけです。私たちは研究から、感情を実際の原因に帰すると、その後の選択や決定に影響を与える可能性は低いことを知っています。リレーションシップ。感情が重要な3番目の理由は、それらが私たちの関係の質に影響を与えるということです。私たちの中心では、感情をアプローチまたは回避すべきシグナルと考えるのが好きです。これは私たち自身の感情的な経験のために起こります。あなたはイライラしていたり、圧倒されて目を覚まして、今日は誰とも遊びたくないと言い、他の日には晴れて良い気分で目を覚まし、知り合い全員と話したいと言います。また、感情の面白いところは、私たちが毎日周りの世界を観察していることです。私たちは人々の表情、ボディーランゲージ、声に気づきます。私たちは研究から多くのネガティブな感情を示す人々がシグナルを送っていることを知っています。
彼らは何の話をしているのですか？
彼らは言いました。近づかないでください。私はあなたを尊敬していないかもしれません。あんたと付き合いたくないんだ。
一方、より心地よい感情を示す人は何を言っているのでしょうか？
ここでお待ちしております。はい、お話ししましょう。親しみやすいです。重要なのは、ここ数ヶ月の困難な状況のために、生徒たちは多くの否定的な見方をするかもしれないということです。彼らは行動を起こすかもしれませんし、圧倒されているように見えるかもしれませんし、不安を感じるかもしれません。 彼らの行動が私たちを不快にさせているのかもしれません。しかし、あなたがそれを近接の兆候とみなすことを願っています。この行動の背後には、満たされていないニーズがあるかもしれないからです。最後に、少し練習をさせていただきます。今後数週間にわたって、あなたが一緒に働いている様々な人々について考え、彼らの名前を書き留め、その人について最初に思い浮かぶ感情を書き留めてください。自分自身に問いかけてみましょう。これは、私がその人をどのように扱うか、その人をどのように扱うか、
その人とどのように交流するかに影響しますか？
このエクササイズでできることは、人間関係の質に対する自己認識を高めることです。心身の健康。感情が重要な4つ目の理由は、それらが私たちの心身の健康に影響を与えるということです。例えば、ストレスを考えてみましょう。ストレスは、リラックスしている時に完全にストレスを感じないことから、落ち着いている時に落ち着いていること、ストレスを感じたり、ベストを尽くすように挑戦している時など、ポジティブなストレスに至るまで、常に存在します。それから痛み。一時的な痛みである急性の痛みがあります。慢性的なストレスに続いて毒性ストレスがあります。これは長期間にわたってストレス源を経験し、強度が高い場合に発生します。
毒性ストレスが大きければ大きいほど、
私たちの心身の健康は悪くなると考えられます。この研究の興味深い点は、ストレスに関する考え方が私たちの心身の健康に影響を与える可能性があることです。例えば、私の同僚の一人は、人々がビデオを見ている場所を調査しました。非常に激しいスポーツをしている人々のビデオです。あるグループはビデオを見てこう言いました。なんてこった。このようなプレッシャーは人々にとって有害でなければなりません。別のグループは、うわぁ、ストレスが彼らのパフォーマンスをどのように向上させるかを見てみましょう、と言いました。4週間後、人々は検査を受け、興味深いことに、ストレスの多い状態にある人々は、より深刻な身体的及び精神的健康症状を示しました。教師との仕事では、学校の文化や雰囲気が実際にストレスのレベルに影響を与えることが分かっています。
私たちはみんなそこにいたことがありますよね。
しかし、重要なのは、ストレスレベルが欠勤、燃え尽き症候群、さらには不安やうつ病などのストレス関連の要因に影響を与える可能性があることです。考えてみてください。私たちの組織環境は、私たちの気持ちに直接影響を与え、それが私たちの健康に影響を与え、すべてが一つのサークルで機能します。最後に、興味深い研究では、より快適な感情を経験することで、ストレスの悪影響を和らげることができることが示されています。典型的な研究があります。9月11日の11分の9テロの後、5週間後、感謝の気持ちが強くなり、心地よい感情を経験した大学生は、うつ病の症状が少なくなりました。ここでのメッセージは、ストレスを注意深く管理する方法を学ばなければならないということです。私たちはストレスの考え方に慎重でなければならず、楽しい感情と不快な感情のバランスを取る方法を見つけなければなりません。創造性。感情が重要な5番目の理由は、それらが私たちの日々の創造性とパフォーマンスに影響を与えるということです。
EQ センターで私たちが言うことは、感情は私たちの創造的なプロセスの原動力ですが、私たちが実際に製品を作成するかどうかを決定するのは私たちの感情的なスキルです。
私たちはみんな学生を持っています。彼らのほとんどは、夢を達成するためのすべての認知能力を持っています。
しかし、なぜ彼らはみんな、この夢を実現していないのでしょうか？
私たちは、彼らが失望、満たされていない期待、プロジェクトがうまくいっていないことへの不満、
パフォーマンスへの不安、困難なフィードバックに対処できないことに対処する方法を知らないことを発見しました。ですから、私たちが知っているのは、感情を管理するためのこれらのスキルを持っている人は、夢を達成する可能性が高いということです。この入門モジュールの情報が、この不確実な時期に役立つことを願っています。
何十年にもわたる研究と世界中の学校スタッフとのコラボレーションを通じて、
私たちはあなたの感情が重要であることを知っています。自分自身と大切な人をサポートするために必要な社会的及び感情的なスキルを開発することは、生涯にわたる旅です。社会的及び感情的なスキルと感情的に重要な考え方を紹介する。自分の感情を認識する。行動戦略で感情を管理する。考え方を変えることで自分の感情を管理する。文化的に敏感な感情科学者になる。他者の感情を認識する。他の人が自分の感情を管理するのを助ける。すべてをまとめる永続的な変化へのコミットメント。次のセクションでは、自分の感情をより正確に特定し、その原因を理解し、目標を達成するのに役立つ方法で、それらを調整する方法について説明します。